皆さんおはようございます。では最初に本当に神様に支え守られますようにお祈りをさせてください。天の父なる神様、ただいまから皆と共に、皆さんと共にここのルカの福音書の11章5節から13節までの間を本当に恵みを分かち合いたいと思います。どうぞ神様が一人のうちに御言葉を与えてください。この小さな愚かなしもべを通りを聞くなとして、どうぞ語らせてください。どうぞ守ってください。主よ、あなたに委ねます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい。祈りが答えられると期待するべきですって書いてましたけど、ちょっと、私の方の一応、タイトルは、祈りを求めることへの最善の答えというタイトルでですね、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。イエス様は、祈りのことについてですね、このルカの福音書の11章を通して、私たちにどう祈るべきか、また、ね、祈りに対してどう私たちは取り組むべきかということをお話しさせてくださっております。これを一年ずっと続けて学んでおりますけども、ぜひ、いいですけども、皆さん、もう、このシーズン、もう、どうでしょうか？テレビをご覧になって、私はもうなんかすっかり、ね、オリンピックにハマっておりましてですね。もう毎日のように時間が許される限りはオリンピックを見ています。で、特にやっぱり感激したのは開会式でしたね。開会式、もう徐々に競技で金メダルを取るとか、それはそれで素晴らしいんですけども、なんといっても205の国の人たちがこのオリンピックに参加してですね、一つとなって、世界が一つとなってこの祭スポーツの祭典を喜ぶということについて、非常にこう、オープニングセレモニーはとても私たちにとっては素晴らしいこう催しでしたよね。次々にいろんな国の人たちがやってきて、本当に日本が本当に世界中の人たちとこう関わりを持っている。また世界の国の人たちも世界中の人たちと一緒にこのオリンピックに取り組む。を通してですね、深い結びつきを持つということはとても大切です。私たちは、この花巻、岩手県の花巻というところに住んでおりますけれども、花巻も、実は世界のとはいろいろな形でこう結びついているんですね。例えば、花巻は4つの姉妹都市があります。シスターシティですね。ここにありますように、こちらにもアメリカ人の方が何人か、今日はちょっと量少ないんですけども、例えば、ここに書いてますけども、アーカンソー州のホットスプリングスという南部にある州とかですね、あとはバーモントという北の方ですね、ほとんどカナダに近い、カナダの隣ですね、あります、バーモントという、どっかのカレーではないんですけれども、そこの、ラトランドというところと、それと、レナッツさんの、元は一緒だった国だったんでしょうけども、オーストリアのですね、ベルドルフという国、それと中国の大連という、本当に600万人ぐらいいる町の一つの区なんですけども、そこと、姉妹都市になっています。北上もね、コンコードのということで、カリフォルニアのコンコード市ということで、スティーブンさんの故郷の姉妹都市になってますよね。で、実はホットスプリングスは、エリカさんのお母さんも以前長く住んでいたことがあったという、市なんですけれども、この4つの市があります。で、今日ちょっとね、皆さんにちょっとご紹介したいのは、そのうち花巻市の姉妹都市、実は2つ今あると言いましたけども、アメリカに2つあるんですが、4つのうち2つですね。どこかというと、ここのバーモント州と、さっき言ったように、ホットスプリングス ですね。この二つ。まあ、花巻は前、三つの町と合併したので、たくさん実は姉妹都市があるんですけれども。その前に、特に、私たちの姉妹都市の中のホットスプリングスというのは、アメリカの中のですね、バイブルベルトと言われている、特に南部を中心としたですね、非常に教会に行く人がたくさんいるような、ところにの、ある一つの州の中にあります。この赤いところが実はバイブルベルトといって、日曜日に行くと大体人口の半分近い、人口じゃない、失礼。教会のメンバーの半分ぐらいの人たちが、教会に行きます。で、大体クリスチャンの人が大体 80% ぐらいいるところが多い、80% か 90% ぐらいが多いですから、日曜日に行くとすごいたくさんの人たちが教会に行くエリアなんですね、この赤いところは。それ以外のところではもしかしたらあまり行かないところももちろんあるんですが、そういうところですね。これが、まあ具体的な、ちゃんとした調査によるアメリカの色が濃いところを見るとわかると思うんですけども、それこそね、4割から5割ぐらいの行くところ、さっき言ったバイブルベルトのところは行くんですね。あそこに書いてもありますけども、例えば、ね、ホットスプリングスは 86% の人たちが、全人口のですね、の人たちがクリスチャンだそうです。そのうち 41% の人たちは毎週教会必ず行くと。多分これはイギリスやドイツの人から見たらとってもびっくりするような、だと思うんですね。残念ながらバーモント州ですね、のは、クリスチャンは 55% しかいなくて、そのうち、教会のうち 21%、5人に1人ぐらいしか教会に行かないという州ももちろんあるんですが、南部はとてもそういう意味では、キリスト教の影響力が強い州ということが言えると思います。という中でですね、今日の聖書の箇所、実はなぜ、アメリカのそのバイブルベルト、南部の州のことについて話したかは、今日の聖書の箇所とちょっと絡んでいるので、最初にちょっと説明させていただきます。イエス様は、ここにありますように、一つの例えを私たちに示してですね、祈ることの重要性、なぜ私たちはこう、祈るのか、また祈りはどうあるべきなのか、ということについてですね、はっきりとこう、一つの具体的に分かりやすい例を通して、私たちに教えてくださっています。それでは、ちょっと心、5節と6節をこう読みますが、またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを3つ貸してくれ。友人が旅の途中、私の家へ来たのだが、出してやるものがないのだ、と言ったとします。ということですね。まあ、なかなかね、こういうことで、今の時代ではね、ちょっと考えられないんですよね。真夜中に、パンを見つかりに来るというか、よっぽどかなり親しい間柄でない限りは、しないでしょうし、まず、今の時代では多分、こういうことはないと思うんですね。まあ、日本だとコンビニもありますしね、行きますが、でもその当時は、やっぱり、その当時のイスラエルにとって、旅人をもてなす、きちっともてなすということは、彼らの、生活習慣にとっては大変重要なことだったんですね。ですから、パンが、ね、空腹でやってきた、やっと夜中に家にたどり着いた友人をもてなすことができないということは、ね、とっても恥ずかしいことだし、それはとても許されるべきことではなかった。だからこの人は、ね、夜中に寝ているのにわざわざ隣に、近くにいる友人の家に行って、どんどんどんどんどん、パンを貸してくれということでですね、言ったんですね。いやー、皆さんどうですか？もし、夜中に叩きを起こされるというか、こう、立場。まあ、ちょっとね、えらい迷惑だなと思う人も いるかもしれません。はい。すると、ね、この家の人はどうしたかというと、彼は家の中からこう答えました。ああ、面倒かけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かやることはできない。あ、すごくもっともなことですよね。で、今と当時のイスラエルでは住宅事情が違うんですね。で、例えば、もう、今だと、例えばここにありますように、断った理由。まず一つは、ね、今のように私たち小さな鍵にカチャッと簡単にかけるから簡単に開けることができますけども、その当時は、ね、外敵に襲われるかもしれないので、家の中にしっかりとですね、大きな鍵付きをしたりしてですね、絶対に中に入れないように、もうしっかりとした戸締まりをするんですよね。ということが一つと、狭い部屋に、ね、家族が一緒に、ね、今だとそれぞれの部屋に、ね、個室にそれぞれのベッドがあって、バラバラに寝ることはできるんでしょうけど、その当時はみんな家族一緒に寝てたんですよね、普通の人たちは。ですから、当然、一人が起きると、周りに寝ている人たちも起きてしまう可能性がある。ましてや、子供たちが起きたら、ほんと子供たち寝かしつけるのに大変ですよね。また、時間がかかって、特にちっちゃい赤ちゃんみたいな子は、もし目を覚ましてしまったら、寝かせるのにまた、ね、30分とか1時間とかかかる。まあ、そういう中でですね、この友人は、いや、勘弁してくれよ。ね、もう夜中じゃないか。ね、とにかく、無理を言わないでくれ。ということでですね、断るわけなんですね。こういう中でですね、実はこの箇所を読んで、私は、非常にある、一冊の本についてですね、こう、考えさせられました。その前にですね、先ほどの南部の話、ホットスプリングスの話なんですけれども、アメリカの南部に関係する実は映画を私何度かこう見たことがありまして、例えばここにあるマグノリアの花っていうスティールマグノリア とかですね、あとはミシシッピーバイリングというような映画にもありますように、南部は非常にそういう宗教、キリスト教による社会への影響力の強いところですよね。当然、教会を中心として社会が、こう、形作られているようなところですから、当然、人々をもてなすということに対しても、まあ、ちょっとね、もしかしてエリカさんは、いや、そんなことはないかという反応がされるかどうかわかりませんが、私がいろいろと調べた資料等によると、やっぱり南部は、非常にそういう人間と人間の関係が非常にこう濃密というか距離が短いんですよね。ですから、それは特にこの聖書の2箇所の箇所からですね、その旅人をもてなすことを恐れてはいけません。そうすることである人たちは、知らずに見つかりたちをもてなしましたっていうヘブル人の手紙が、ね、不平を言わないで、不平を言わないで互いにもてなし合いなさいというような御言葉が、まあ、その社会の中にしっかり定着をしているんですね。だから、お互いに、親しい間柄の人たちは、かなり、こう、許容範囲が、キャパシティが広いというかですかね、相手を受け入れるという社会があります。まあ、ぜひ機会がありましたら、こういう映画、マグノリアの花、ここにあるイースターエッグを持ってるシーンとか、教会で賛美歌を歌ってるシーンなんかは、この二つの映画の中からもよくこう見ることができます。で、私が見たのは、この、ようこそアメリカへという、ジャン・ウィルトという人が書いた、ジャン・ウィルトさんは、もう日本にも長く住んでいた方、でしてですね、日本とアメリカ その文化の違いのことについてこの本の中でこう詳しく書いてるんですね。でその中で先ほど言ったその、私たちとこの花巻の姉妹都市であるホットスプリングスはよく言われているのはこのサザンホスピタリティ南部のもてなしという ことが結構有名な言葉なんですかね。あまり聞いたことないですか、エリカさんは。特に南部の人たちは、外から来た人たちをすごくこう、心よく受け入れてくださるというのが、生活の中にこう身についているということなんですね。で、そういうところなんですけれども、ただ、ね、今日読んでいる箇所は、そういう南部というような感じではないのかな。ただ、その中でですね、私は、このジャン・ウィルトさんが書いた本の中のことをちょっと皆さんと共にこう読んでですね、ご紹介をしたいと思うんですが、このジャン・ウィルトさんは南部のもてなしのことについてこう書かれているんですね。今日のアメリカ人の家庭のもてなしの心は、おおむねその根本にキリスト教的人生観がある。それを指摘せずにこの問題は語れないと言ってですね、クリスチャンにとってもてなしをすることは神によって定められたルールであり、生活の原理であり、クリスチャンは自分たちが物として持っているものはすべて神様からの賜物と信じている。そしてこの豊かな恵みを一身で受け入れられるようなことは何もしていないのだから、これらの賜物を他の人々と分け合わねばならないと信じている。もちろんすべてのもてなしがキリスト教的動機で出されているわけではない。しかし、今日の非宗教的な付き合いでさえも、まさしくその始めはキリスト教の慣習によるということが書いているんですね。まあ、もちろんこれは南部だけの問題ではない。そしてその次に、ここはちょっと、ずっと読んでてですね、私は、今日のところと関係が似てるなと思ったのは、ある友人が午前3時にロサンゼルスから電話をかけてきた。そういう場合、迷惑千万だと怒る人もいるようだが、私たちは違う。大抵のクリスチャンは違うと思う。友人は皆、我が家に予告なしにいつ押しかけても歓迎されることを知っていて、親しく付き合っている隣人は玄関を軽くノックすると、そのまま家の中へ入ってくる。私はそれでも少しも構わない。真の友情とは、ということでですね。友情とは、お互いが愛するとき、いつでも応じるという暗黙の了解の上に成り立っている、ということは。これはとても私たちが、なんですか、究極のやっぱりクリスチャンの目標というか実践していくべきことだと思うんですね。もし私たちの兄弟が何か困っていれば、どんな時間であっても、その人たちに対して、やっぱり答えることができる兄弟姉妹の関係、それが私たちにとってはとても重要なことではないのかな、と私は感じるんですね。日本のようにですね、ちょっと、すべてのことに対して遠慮してしまいすぎるというか、で、相手の迷惑にかけてしまうから、こんなことしちゃいけないみたいなことでですね、頼みもすることもできない。また何かしたときに、なんて非常識だということでですね、拒絶するような、こういう人間関係は、クリスチャンの間ではあってはならないんではないかなと私は願う、思ってるんですが、皆さんはどうでしょうか。まあ、これはそうとしてですね、今日の聖書の箇所をさらにちょっと進めてまいりたいと思います。でイエス様は続けてこう言うわけですよね。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまでも頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものを与えるでしょうということで、多分この3つのパンを必要としている、ね、友人はもうずっととにかくそんなこと言わないでくれと、俺は困っているんだということでですね、まあ変な話ですね、子供がもしかしたら叩いて起きるかもしれませんけれども、とにかく何度も長い時間頼み続けるこの執念ですよね。 実はこれが私たちの実は祈りでなければならないとイエス様は私たちに言ってる。神様に対して本当にこう祈り続けるというか求め続けるということをですね、諦めないで本当にしつこく執念を持って神様にこう祈りを捧げていくというのが実は私たちにとって実に必要なことではないのではないでしょうか。そしてそのことに対してイエス様は端的にこの言葉を持ってですね、私たちにこの私たちの祈りのあり方をこうまとめていっています。これは、ここにありますように、私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。ということで、9節と10節の中で、ask, seek, knock ということでですね、とにかく、もう神様に対してですね、求め、剥がして、叩き続けて、神様に自分のこう思いを、ね、伝え続けるということをしなさいということをイエス様は私たちに進めてくださっています。神様への祈りには執念と忍耐が必要です。それは遠慮は必要ない。そして具体的に、ね、こうなんか漠然とした、ね、ような祈りではなくて、具体的に祈る。しかも、すごく、まあ、ちょっと日本語で難しいですけども、必要っていうのは、ね、まあ、しつこくにちょっと近いんですけども、もう、もう執念を持ってですね、神様に、まあ、とにかく答えが得られるまで、こう、祈るというようなことが必要だ、と、こう、言っているわけなんですね。皆さんにちょっとこう進めたいと思うんですけど、例えばこういう祈りのことを今からします。これはこういう祈りだったら皆さんどう思うでしょうか。例えば、天の神様、いつも大変お世話になっております。ご迷惑でなければ何卒よろしくお願いいたします。神様は多くの人々からお願いされ、さぞ大変お忙しいことと思われますが、もしお暇でおできになるのであれば、全部でなくてもおできになる範囲で結構です。急ぎませんので、神様の始められるタイミングでよろしくお願いしますというような。まあ、日本人はこういうような表現を結構しますよね。すごく遠回りな言い方ね。間接的ね。ね。本当に、別に、ね、本当にあなたそれ望んでるの?というようなですね。祈らなくてもいいんじゃないのっていうようなですね、祈り。それに対してですね、次の祈りですけども、天の神様、感謝します。全能の神様におできにならないことはありません。私は信じています。私のすべてをご存知の主よ。私のこの願いをお聞きください。主よ、急いでいます。でも、あなたの身胸のうちに、あなたの最善の働きを私のうちに表してください。恵み豊かな主に、すべてを委ねます。大いなる主の皆によって。というようにですね、神様に対してダイレクトに、そして本当に具体的に、そして、本当にですね、それが、で、いつか、まあ、いつかというかですね、その、神様の始められるタイミングなんていうようなことではなくてですね、私は今やってほしいんだというようなですね、切なる思いを神様にこうぶつけるという祈りを私たちはしなければならないんではないでしょうか。皆さん、どうでしょうか。具体的な先ほどアメリカのもてなしの心についてですね、ちょっと、アメリカの教会のですね、良き習慣についてちょっと褒めたんですが、ちょっとアメリカだけだとですね、多分、それこそここにはイギリスやドイツの方もいらっしゃいますので、他の国の人のためにも、ちょっと、 他の国のですね、ちょっと良いところをご紹介したいと。ジョージ・フレデリック・ミューラーは、それはイギリスではとても有名というか、もう今日の世界のクリスチャンの人たちは、彼を手本にしている人たちが非常に多いと思います。で、このミューラーさんを調べてみましたら、実は私、イギリスの人だと思っていたのは、実は生まれは、プロシア、今の、ドイツですよね。ちょうど、昔のプロシアっていろんな国がこうあったんですけども、このミューラーさんは、サクソリー、というか、アンハルトっていうんですかね。サクソリー、アンハルトっていう、今のドイツの名前ですけども、ネナツさんわかるかどうかわかりませんけど、多分おわかりになるかもしれませんけども、ドイツで生まれて、イギリスに渡って、そして最後はイギリスの、マーガレットさんが大学時代に過ごしたブリストルで、最後、召されるんですけれども、そこで、5人の方々のためにずっとこう祈っておられた、救いのために祈られました。最初は5年後に1人救われました。そして10年後にはさらに1人、そして25年後には2人、そして彼が亡くなって本当に数ヶ月して最後の人が1人救われて、彼が生涯52年間もずっと祈り続けた神様に対して、どうぞこの5人を本当にあなたの信仰を持って救いを得られることができるように、52年間も毎日彼は必死になって祈った結果、この5人の方々が次々に信仰を持ってクリスチャンとしてその生涯を過ごすことができた。本当にすごい、私たちにとってはこの良き模範だと思うんですね。三浦さんっていうとですね、個人での働きのことについてはとても有名でですね、よくそちらの方を引用されますけれども、このことについてもよく三浦さんの一つの姿勢を知ることができると思います。本当にドイツで生まれて、そしてイギリスで良い働きをされた三浦さん、本当に私たちはぜひ彼のような生涯を見習いたいなと思うわけであります。イエス様は こう言いますよね。あなた方の中で子供が魚をくださいというとき、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。というようにですね。で、ここには子供のお父さんの方も本当に、私もそうですよね。ここにうちの息子がいますからですけども。で、自分が、可愛い子供に、最も自分の子供のできるだけ必要なものを与えたいと思うんですね。決して悪いものを言ってですね、いたずらをしてですね、喜ぶような、父親ってのはほとんどいないんじゃないかと思うんですけれども、本当に、だからといってですね、子供が何々が欲しいからといって必ずし、全部そのことを聞くわけではない。本当に子供にとって最も最善の良いものを私たちは用意して、それを提供すると思うんですね。で、例えば、うちの息子が、いやー、ケーキが大好きだから、もうケーキたくさん食べたいんだと言ってですね、ケーキをボンボンやったら、もっと肥満になってしまってですね、病気になるかもしれないので、そういうことはしませんよね。もしかしたら1回ぐらいは、とっても美味しいケーキをあげるかもしれないけども、それはそうとしてですね、聖書はこう言っています。してみると、あなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。じゃあ、ちょっと一緒に皆さんと一緒にこう読んでみましょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求めている人たちに、どうして聖霊をくださらないことがありましょう。 これは今日の聖書の箇所の最後なんですが、非常に本当に神様の素晴らしい私たちに対する配慮というか、必ず私たちの祈りに応えてくださる、私たちに最も良いものを与えてくださる、この神様の思いというものをこの御言葉の中から私たちは知ることができます。ただ残念ながら私たちはそのことを本当に信仰を持ってしっかり受け取りながら神様の前に祈り続けているんでしょうかということを私たちは今日最後にちょっと考えてみたいと思うんですね。というのは、私たちは、なかなかですね、祈りを続けていくけれども、そのことに対して、もしかしたら神様は私この祈りを聞いてくださらないではない、くださらないでいるではないだろうかというようなんですね、疑いの心を持ってしまったり、祈ることを途中でやめてしまって、ようなことがですね、こう私たちの日常の中で時としてあるのかなという中でですね、聖書を私たちに何とさらにこう進めているかということについてちょっと考えてみたいと思います。旧約聖書の中の創世記の中で、私はアブラハムのが自分の息子であるイサクを神様のに捧げたことをいつもこう忘れないではいないんですね。この中にありますけれども、アブラハムが目を上げると、目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を破り引っ掛けていた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに、弁償の生贄として捧げた。まあ、有名な聖書の箇所ですよね。創世記の22章ですが、そして、アブラハムはその場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も主の山に備えがあると言われている。という。アブラハムは本当に神様に信仰を試されて、イサクを捧げる。もうずっとアブラハムは多分このことで、ね、もう完全無欠の信仰者という私たちのイメージがアブラハムにはありますが、私の捉え方としては、そうとだけとは言い切れなかったと思うんですね。やっと、ね、もう100歳にもなる老齢になってやっと生まれた、この遺作。それをね、生贄として捧げる。神様、なんてひどいことっていうか、なんてことを私に命じてくださったんだ、ということを、こう、思い悩みながら、彼は、それでも、神様は全能である。きっと何とかして、自分の息子は返してくださるだろう。ということを言いながらですね、この試練に耐えてですね、祈りながら、イサクを、まさしくその、大きな刀を持ってですね、生贄として捧げようとするときに、神様はそれを止めて、そして神様はその代わりにですね、息子の生贄の代わりにこのお羊を捧げるという形でですね、アブラハムの祈りを応えてくださった。そのことをですね、私たちは旧約聖書の中から知ることができると思います。ですから私たちの祈りは信仰を持ってですね、かけていくということが大切なんですね。で、そのことに対して、もしかしたら神様は別の形を通してですね、私たちにその祈りを応えてくださるということが言えるかもしれません。また、新約聖書の中に、ね、パウロという人物がいますけれども、パウロは、ここにありますように、その啓示の素晴らしさのために傲慢にならないように、私に肉体に一つの棘を与えられました。それは私が傲慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。しかし主は 私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さの上に、うちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに、弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時に私は強いからです。というようにですね。パウロは大きな、ね、大変辛い持病を持っていたようです。だけども、神様はその病を癒したでしょうか。あえて神様はその病を癒されないで、パウロにそのままその病を持った状態で取り扱われました。パウロの願いは、本当に神様のためにこの病気が治ったら多分きっと神様にもっと、たくさんこう用いていただけるだろうと思っていました。だけども神様がその用いられるということに対して病気を治して用いるのではなくて、その病を持った弱さを持つことによって本当により大きな働きができるように神様は用いられたというときに、神様は先ほど言いましたけども、私たちの思いではなくて、私たちの思いをさらに超えたところの良いものを持って、私たちの祈りに応えてくださるということを、私たちは知るべきではないでしょうか。最後に、皆さんと共に、この有名な詩を共に味わってですね、神様の御心というものをちょっと探り求めていたいと思います。多分この足跡、フットプリントという、実は作者がですね、実ははっきりしていないという、長年はっきりしていなかったと言われているんですが、一番でも有力な説として、このカナダにいますマーガレット・ F ・パワーズさんという方が多分一番の作者であるということが今のところ強い説として説というか認められているところなんですけれども、皆さんこの詩はご存知ですよね。とても有名なアメリカじゃなくてカナダの方の詩ですけれども、このマーガレット・ F ・パワーズさんという方は、この詩を書かれたところというのは、カナダのエリコという湖に、ご主人と一緒にこのエリコの浜辺を一緒にデートをしていたというか、結婚する直前にですね、二人でですね、このところを歩きながら、二人でこう、語り合っていた時の話です。で、この、ね、向こうのそのエリコですから、ほとんど日本の海と変わらないですね。波がザーザーザーザー。ですから、二人で歩いていました。で、ご主人はポールさんと言いました。ポールさんとマーガレットさんが二人で、波打ち際を歩いていました。すると、どうでしょう。二人が歩いていますから、二つの足跡がこう、行くわけなんですが、この湖の方を歩いていたポールさんの足跡が、波によって消えていくんですよね。で、残っているのは、マーガレットさんの足跡だけ。それを見てですね、ポールさんは不安を感じたんですね。僕たちの結婚はうまくいかないじゃないか。で、足跡が一つしかなくなってしまった。どうしよう。というのは、マーガレットさんは、ね、小さい時から、本当に神様を信じて、そして、良い家庭の中で学校の先生をしている方です。で、ポールさんは、それとは真逆でしたね。家の中にはクリスチャンの方は誰もいなくて、しかも、もう、ね、お酒を飲んでは、本当に奥さんを平気で殴るようなお父さんの中で、自分も何度も何度もお父さんから殴られて、そして、ある時に、自分が6歳の時に、 自分のお母さんは病気になって亡くなってしまいます。で、ポールさんはその父親に対して非常な恐れと憎しみを持ちながら育っていきます。やがて彼はギャングになって、で、どんどんどんどん悪いことをしてしまって、そして、ある時12歳の時に、で、家に盗みに入った時に見つかってしまって、そこの家にいる女の人をですね、銃で撃ち殺してしまうんですね。そして彼は、少年院に入って、そして、その少年院の時に、ある方から聖書をもらって、その聖書を読んで、そして、それから、ね、少年院を出た後に、あるクリスチャンの家庭の中に保護されて、そこで信仰を持つようになります。やがて彼は自分のこれまで犯してきた罪の大きさを悔いてですね、そして、一生懸命聖書を読むようになる。やがて彼は伝道者になるんですね。そして、マーガレットさんと出会います。自分はもうね、育った環境もマーガレットさんとは全然違う。そのような環境の中で、私たちの結婚生活は果たしてうまくいくんだろうか。自分のような、もう刑務所や、少年院に、や刑務所に何度も入ったような人間が、本当にこのマーガレットさんの両親や親戚の人から受け入れてもらえるんだろうか。そんなことを、実はその中でですね、足跡が、自分の足跡が波によって消えていく姿を見てですね、もう彼はすっかりおじけづいてしまって、恐れを持ってしまう。その中で、言います。ただ、マーガレットさんがそのことに対して、いや、そんなことはない。神様は生きておられますから、必ず、ね、この足跡が一つになったのには、きっと理由があるのよ。ね、必ずしも私たちが別れるなんてことは決してありえないということで、次の詩を使います。作ります。これが次の詩ですね。読みます。ある夜、私は夢を見た。私は神様と共に砂浜を歩いていた。振り返ると砂浜には二人の足跡が残っていた。一つは私のもので、一つは神様のものであった。これはこれまでの私の人生の足跡であった。足跡を見ていると私の人生の様々な場面が走馬灯のように思い出された。よく見ると、これまでの私の人生の中で足跡が一人分しかない時が何度もあることに気づいた。それは私が辛く悲しい思いをしていた時期ばかりだ。ああ、あの時は信頼していた友達に裏切られた時だ。ああ、あの時は失恋して落胆していた時だ。ああ、あの時は授業で失敗した時だ。私は神様に尋ねた。神様、あなたはずっと一緒にいてくれるのと思っていました。しかし私が最も辛かった時期には、一人分の足跡しか残っていません。あなたを最も必要としていた時に、どうして私をお見捨てになられたのですか。すると、神様は答えておっしゃった。愛しい大切な我が子よ。私は愛するお前を決して見捨てたりはしない。お前を一人ぼっちはしない。一人分しかない足跡は、お前の足跡ではないよ。その足跡は、私の足跡なのだよ。悲しみに打ちひしがれる、お前を背負って歩いた、私の足跡なのだよ。という、まあ、これは本当に有名な。神様は私たちを、本当に背負って、私たちが一生懸命神様の前に祈っているときに、私たちがもう自分で歩くこともできなくて、絶望しているときに、神様に泣き叫び、神様に祈り求めているときに、神様はそんな私たちを背負って、私たちの人生を共に歩いてくださる。そのことを私たちは、本当に私たちの祈りを持って神様により頼み、こう、頼って、 信頼して信仰を持って歩んでいこうではありませんか。じゃあ最後にもう一度皆さんと共にこのルカの福音書の11章の13節を共に読んで、私たちの信仰の告白として主に応えてまいりたいと思います。神様はあなたの祈り必ず応えます。では一緒に13節を読みましょう。サウル、はい、してみるとあなた方もものであっても、父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。ルカの福音書11章13節。神様は私たちに最善のものを与えてくださる。ぜひ信仰を持って私たちはそのことを実践していきましょう。ではお祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。私たちは主の御前に祈ります。なかなかその祈りに応えられず、本当に諦めてしまうような本当に愚かな私たちですが、私たちは罪深くて悪いものでありますけれども、でも神様は私たちの祈りから耳を傾けるような、傾けないでおられるような方ではありません。必ず私たちのような罪人で許されたものです。あなたによって祈り聞かれるものとされたものです。主を感謝します。どうぞあなたに対して忠誠を持って、本当に忍耐を持って祈り続けるものと私たちをしてください。あなたに信仰を持つものとして、本当に私たちの求めるものを祈り続けるものとしてください。あなたは必ずや最善の答えを私たちに与えてくださいます。感謝をいたします。皆の内なる祈りに合わせて主イエス様のお名前によって祈ります。アメン。